どうも、Kです。今日のテーマはテレビや YouTube から学ぶ説得力アップの秘訣というテーマで話していきます。テレビとか見ていると、急に、テレビショッピングが流れ始めたりとか宣伝 CM が流れ始めたりしますよね。であとは YouTube 見ていても広告が急に入ることがあると、思います。そしてビジネス系の YouTuber の方たちの番組を見ているとですね、あ、なんだ結局この人も宣伝かと思う時があると思うんですけど、そういった時ですね、別にチャンネルを変えてしまえばいいんですけども、そうではなくてこう家族でテレビを見ている時とか、なんかありますよね。どっか出かけて宣伝が流れてくるとか、その YouTube であればコンテンツ自体にはすごく興味があるんだけども、なんだか宣伝されているから気分が良くないとかっていう時があると思うんですけど、そういった時にですね、なんだ宣伝かというふうに不愉快になるのではなく、この人はどういうふうな構成で、私たちにお金を、使ってもらおうとしているのかという視点で、見ればですね、その人がどういうふうに私たちを説得しているのかということがわかるようになります。なのでこのテレビや YouTube から学ぶ説得力の秘訣、説得している方法を知ることで、ダブルの意味で学ぶことができるということですね。 YouTube なんかコンテンツで、もちろん学ばせてくれますよね。あ、そうなんだと気づきを得たりすることがあると思うんですけども、その最後にですね、宣伝されるとなんだか締めが、不愉快になってしまうという方もいらっしゃると思うんですよね。ですけども、この、じゃあ私たちにどういうふうにお金を使ってもらおうかという説得の方法を知ることでダブルの意味でも勉強できるということです。そのコンテンツで学ばせていただいて、さらにその、私たちにお金を使わせようとするその説得の方法の構成も学ぶことができると、あ、この人はこういう構成で私たちにお金を使ってもらいたいんだなという感じで、ダブルの意味で学ぶことができるので、この説得力アップの秘訣を、今回知っていただいて、そういった視点で、何かを見ていただきたいなというふうに思います。ただただくだらないと不愉快になる、テレビショッピングなんかでも全然興味のないことを見なきゃいけない時とかっていうことがあると思うんですけど、そういう時にですね、ただただ不愉快になるのではなく勉強にすることができますよということですね。ワイドショーとかの合間ですね、急に、ニュース番組から急になんかテレビショッピングみたいな感じで移り変わる時があると思いますね。あとは深夜にやっているテレビショッピング、こういったものを見るとですね、必ず使われている型があります。型です。テレビの、制作費というのはですね、制作費じゃねえか、そのテレビショッピング自体、放送するために、関わるお金ですね、そういったものっていうのは制作費を含めると、その放送枠の金額とかも含めると、数千万円のコストがかかると言われています。一つのものを売ろうとした時にですね、より多くの人に買ってもらうたびに、テレビで流すということで数千万円のお金がかかってしまうということです。その商品以外の広告費で数千万円ですね。なので、より確実に利益が、出るという保証がある方法を使わなければならないんですよね。ちょっと試しにこの方法を使ってみるかみたいな感じでテレビショッピングやってしまうとですね、滑った時に、ものすごい赤字を垂れ流してしまうということなので、より確実に絶対に売れるんだという検証がすでに済んでいる、すでに保証というか、もうそういう実績がある方ですね、そういったものを使うということですね。なのでテレビショッピングで使われている方というのは、私たちにいかにお金を使ってもらうか、いかにその商品を欲しいと、説得できるかということをすでにいろんな結果が出ている、実証されている方法を使っているということなんですよね。数千万円のコストを無駄にしないためにより確実な方法を使っているということです。なので、最近お腹周りが気になりませんかみたいな感じで始まるテレビショッピングありますよね。それで、タプタプのお腹を見せてですね、関心を引きつけてっていう感じの、説得の方法があるんですよね。で、その説得の方法、もうアメリカでは定番となっている、モンローの説得技法というものが使われています。これどういった説得技法かというとですね、5つの行動ステップを、順番にやっているということです。で、1つ目が注目、2つ目が問題点、3つ目が解決策で、4つ目が視覚化で、5つ目が行動ということです。注目、問題点、解決策、視覚化、行動ということですね。これをさっきのお腹周りが気になるに例えてみると、注目を集めます。最近お腹周りが気になりませんかと、もうすぐ夏ですよと、お腹周りが、なんていうんですか、だらしないと、ダメですよみたいな感じで注目、関心を引きつけますね。 で、次問題点を挙げます。なんか健康に悪いとか、異性にモテませんよとか、ちょっと、具体的な例えが、ちゃんとした例えになってるか分かんないんですけども、そんな感じですね。問題点を、何かしなければならないという気を起こさせますね。あなたはこのまま大丈夫ですかと、海に行った時に、水着が着れませんよとか、そんな感じで、問題点を明らかにしますね。そして次、解決策です。何をすればよいのかということを示しますね。で、ここで、おすすめする商品を出すということですね。これを使えばお腹が引き締まりますということです。で、この解決策というところでですね、同時に根拠を出すことがかなり多いと思いますね。この商品はこういった科学的根拠で、科学的根拠に基づいてこういった結果があって、で、こういった成果が出ますよというなんかこうなんていうんですか、実験データとか出してグラフを出してみたりとか、まあ専門家のなんか話を出してみたりとかっていう、この解決策、その商品にまつわる根拠とかも同時に出していきます。そして4つ目ですね、視覚化。この解決策を行うことでどのような未来が待っているかということを示すということです。要するにこの4つ目の段階で、その商品を買うことで得られる自分の未来、ビジョンですね、そういったものを、具体的に視覚化して見せるということです。例えば、ダブダブのお腹だった人が、これを、1週間続けただけで、まあ、1週間じゃ無理でしょうけど、まあ、1ヶ月続けただけで、こんなに引き締まったお腹になりましたよと、ビフォーオアアフターの写真を載せること、これも絶対確実にやられていると思うんですけども、まあ、どんな商品でもですね、まあ、包丁の商品とかでも、こんなにトマトがぐちゃってなる、なんだ包丁が、さっと、3回研ぐだけで、もうこんなにストンとトマトが切れますよみたいな、もうありありと映像で見せつけられると思うんですけども、これが4つ目の段階、視覚化ですね。その解決策を行うことでどのような未来が待っているかを示すということです。で、最後のステップ、行動。これで具体的な行動を示します。なんか電話番号を表示して、こちらにフリーダイヤル、こちらに電話してくださいみたいな行動とかですね、メルマガに登録してくださいとか、私の、この本がおすすめですよとか、合わせてみたいとか、合わせて聞きたいはこちらですとかっていう、なんかこう具体的な行動、しやすい行動を示すということですね。まあこれがお金につながるというところになっているポイントですね。もう一度言います。1、注目、関心を引きつける。2、問題点、何かしなければならないという気を起こさせる。3、解決策プラス根拠、何をすればよいのかを示す。4、視覚化、その解決策を行うことでどのような未来が待っているかを示す。で、5、行動、具体的な行動を示すという、この注目、問題点、解決策、視覚化、行動、この5つのステップがモンローの説得技法と呼ばれるものです。これをですね、テレビショップ、これを知ってからテレビショッピングを見ると、もう本当にびっくりするぐらいドンピシャで、当てはまるんですよね。私もちょっと何個か見たんですけども、まず間違いなくこの5つのステップ、行われています。まあこれにプラスアルファとかあるかもしれないんですけど、この5つの、ステップが欠けているということは間違いなくないですね。そしてですね、YouTube、私も、よく YouTube 見るんですけども、まあくだらない、なんかエンタメ系とかは、くだらないって言ったらあれですけど、エンタメ系、私にとってはくだらないエンタメ系とかはあまり見ないですけどもね、ビジネス系 YouTuber の方の、なんかその時の検索しているものとかはよく見ます。そして見る YouTuber の方たちの行っている、コンテンツを見るとですね、これも当てはまるんですよね。まあ視覚化っていうのはなかなかこう、フリートークというか、特に編集とか行わず一発撮りで話している人にとってはそこの視覚化というのはなかなか、難しい、でもあれですかね、実際に手に取って私のこの本がおすすめですよみたいな形で本をおすすめしている時はあるので、あれがまあ視覚化といえば視覚化ですかね。まあ編集してる人はもうバッチリ資格化取ってますね。この解決策を行うことでこういった未来が待ってますよ、あなたは、こんなになりますよっていう感じで、じゃあメルマガに登録してくださいという感じですね。この、モンローの説得技法、これを知るだけでですね、今までくだらないなと思っていたテレビショッピングとか、鬱陶しいなと思っていた宣伝、これがすべて、学びの場に変わります。はい、で学びの場に変わるんですけども、じゃあ実際に私たちがどういうふうなことをすればいいのかということですけども、まあ、ここで私も、具体的な行動を示すということですが、この、方法をマスターすればですね、身近な人とか会社で、説得することがうまくなるんですよね。まあ、私はまだ、 上達途中というかいう感じなので、うまくなりますよみたいな、説得できますよみたいな感じで言うことはできないんですけども、まあこういったポッドキャストでですね、練習して、例えば話の構成を、モンロ今日はモンローの説得技法でやってみようかなみたいな感じでやるとですね、だんだん体に染み付いてきますよね。まあでも、即興でとはいえですね、即興で、しかもですね、自然に、あ、なんだこの人、めっちゃ私のこと説得しようとしてきてるな、しかもなんか、型にはまってるなみたいな感じで思われないためには、即興で自然に行う必要があるんですけども、それは多分、かなり先の話になるのかなというふうに思いますね。かなりの熟練が必要ということです。ですが、こういったポッドキャストとかブログとかそういったものをやっている方っていうのは、ここでモンローの説得技法をですね、毎日とかたまに行うことで体に染み付いてくればですね、例えば会社でこういう企画を通したいと思った時に、上司にすいません、ちょっと、私の話を聞いてもらうことはできませんかという感じで用意したなんていうんですかね、スライドっていうか、そういった用意した資料とかを見ながら、まあ、注目を集めて、で問題点を提示して、で解決策と根拠を提示して、でさらに視覚化写真とか動画を用意して、こうなることが、できますよといった未来を見せて、さらに上司にその一番身近な、起こしやすい行動の、手順に導くということができると思います。なので、これはですね、ビジネスとか、まあ、家族とかもそうですよね、奥さんに例えば買ってほしいものがあったとしたら、そこでこうモンローの説得技法を使うとかっていうことができると思います。まあ、即興で空でやるっていうのは難しいかもしれませんが、何か資料を用意してですね、準備をすれば、かなり、確率は上がるんじゃないのかなというふうに思います。なので、こういった、私生活でかなり役立てることができるモンローの説得技法、今回覚えておいてほしいということです。では今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。